皆さんこんにちは。スポマンジャパン第25回、
25回
長寿番組です。どれだけ長寿か今日分かります。なぜならゲストは1年ぶりのゲストです。ペラオさんです。
どうも、ウスペラオでございます。1年ぶりの登場で
いや
待ってました、呼ばれる。
いやもうすいません、本当に野球をね、野球なんかコミッショナーのネタとか、女性のあのフロント入りのネタとか、ちょっとあの真面目な方向に行くことが多くて、
なるほど、
もうちょっとこう現場に即した話をね、
はい、
いや1年前ですね、第4回そこが変だよプロ野球のゲストがペラオさんで、ちょうどあの時も、
はい、
私さっきあの聞き返してたんですけど、実は去年の今頃はあの清武騒動がちょうど
ありましたね。
1年か、
はい、
そう、
早い。
でここで、はい、なんか文春とか新聞とかに手記みたいな書いてないで、
はい
はい、ツイッターやれとか好き放題
言いましたね、好き放題、
はい、全くツイッターやってくれません
あれですよね、巨人は必要枠かみたいな話、
あ話しましたね、しましたね、
はい、
で清武問題は1年経っても全く進展しないと、はい、
そうですね、どうなっちゃったんでしょうね、
予想通りでしたね。
そうですね、
このまま行くとしらけて終わるぞって、
うん、そうですね、
ねえ、ネットの民をアラブにも春が訪れるぐらいですからね清武さん、今からでも遅くないんでつぶやいてほしいと思います、はい、
頑張っていきたい、
他に実は1年前、はい、もう今では当たり前になってましたけど、なんと第4回の時には DeNA という球団がまだなかったんです、
うん、そうでしたね、あの頃はまだ
身売り問題について喋ってたんですよ、
はい、そうか、
そっか、
決まらずにそのままドラフト去年やったんでした、
ドラフト直前ぐらいに、
う
ん、
そうか、
あ、いや決まんなかったんじゃないですか正式には、
はい、
それで旧体制、高田さんとか、はい、あの辺出てきてないんですから、
あ、そうか、
そうですね、なるほど
ね、で菅野の話をしてたんですよね、
う
ん、
去年ね、ドラフトといえば
今年、そ
うです、ね、ですからその三大テーマが清武進展ない、
はい、
菅野これも大して進展なかったですね1年間まで、
はい、
後々話しますがドラフト、
はい、
で DeNA も球団として大して進展ないのかな、
うん、
あんのかななので野球界はあんまり進んでないんじゃないかっていう、まあまあちょっとあのまあね、度が過ぎましたいやペラオさんもね、前回のドラフトの時は最もペラオさんの人生で印象に残るドラフトは何ですかって言ったら、
はい、
笑顔ですねって元気を答えてくれて、
はい、うん、そうですね、
そっからあの調子崩してあんまり口数が減ってた
ポカンとした、
まあ、ペラオさん生きてませんでしたからね、
まあ、そうですね、笑顔のドラフトかなと
動揺しました、
まあ、動揺を隠せなかったまあ1年こう経って、まあ、その当時を語るみたいな、まあ、感じで、まあ、動揺しましたね、
はい、じゃあ今日成長した姿を、
今日はもう成長してますね、
すごい、もうね皆さんね、はい、これ Facebook にあげますが、はい、こんなに準備してくれたゲストはあんまりいないです、
そうですね、
もうぜひ見ていただきたい、
もうね今彼の目の前にあるのはスポーツ紙、週刊ベースボール、
はい、
パソコン、そして、野球小僧、
はい、
そしてなんともう野球小僧じゃない、野球太郎ですね、失礼しました、野球太郎、
別冊みたいな感じ
ですね、別冊野球太郎
みたいな感じ
ですね、そしてこうちょっと我々見せてくれないんですけど、はい、ペラオメモという、はい、
なんか極秘の意味ありげな
タイトルついてますからね、
極秘メモです、
はい、今日も皆さんにこう収録終わった後に
さあどんな情報が飛び出るんでしょうか、はい、
ペラペラな情報なのか
定評ありますからね
ナンバーのプリントアウトじゃない
ですか大丈夫です
大丈夫ですもうルールまで最初1ページ目
すごい、はい、すげえすげえすげえ
パワポで作ってんじゃないですか
パワポで作ってきますから
あのペラちゃんと働いてんですかそれ会社で作ったり
いやいやもうそれは
大丈夫ですか
大丈夫です
この番組まずあの、はい、司会者からして本業ないんじゃないかって疑われたりしてるんで、
はい、そんなに疑問が寄せられてる、は
い、普段何してんだろうあの人みたいなちょいちょいあの、はい、寄せられますねえ
なるほど
本当はこれを本業にしたいとね、はい、社長もぐろんでるんですけど
そうですよ、ね、
やっぱりいきなり進展ないとか言ってるから誰もスポンサーが寄りつかない有識も持つプラス思考で
プラス思考でいきましょう
で1年経って成長の後も番組としても
そうですねクオリティが今日は上がってんじゃないでしょうか、
ね、さあではドラフト、ね、
ドラフトね、
あの清武問題と DeNA は特に語ることがございませんので、はいね
はい、
和光堂未来向けて語っていきたいと思います。
将来についてね、
はい、ドラフト10月25日に行われまして、はい、ちょっと時間が経ってしまったんですが、
はい、
まずは、やっぱり今年もやってくれました。
はい、
日本ハム、
うん、来ましたね。
まあ、ねえ社長はそのスピリット先ほど褒めてましたけど、はい、なんて言ってましたっけ。
その筋を通すというかね、ブレない方針が、
うん、だから強いと、
うん、そういうことです。
確か
にフラフラしちゃいけません、
シリーズも
人間ブレない、
ブレない
だから強い。
そう、
昨日も劇的な勝ち方をして、
はい、さよならでしたね。
さよならで、
はい、
栗山監督のインタビューも非常に爽やかで、ね、どんだけ爽やかなんだ君はと
かっこいいですね。
僕もちょっとああいうスタイルに次回以降
、
はい、まず声をね高くしたいと思います
それはできるんですか、はい、
ちょっとボイストレーニング来週
ボイドレから
そうですねみたいな僕も嬉しいですみたいな
入っちゃいましたよ効果音が、
はい
はい、
しかし本当ブレないですねこの球団。
まあ事前にニュースで出てたんで、まあ、どうなのかなと思ったんですけど本当に来ましたからね。大谷
挨拶に行ってたんですかね。
どうなんですかね、事前に、まあ、でも指名挨拶みたいなの
ね、え前回は行かなくて、
うん、問題になってましたから ね、
ねえ腹パパに好き放題言われてましたよ ね、 からね
、まあ、ルール上問題ないんですけどね一応
またね、はい、そうあのそさっき聞き返してたんですけど、はい、あのペラオさん全く同じことを1年前言ってました。
そう僕もある意味ブレない。1年経ってもブレない
そうそう
ブレてない。
やばいやばいなんだ成長してる遠くに磨きがかかってる。ちょっと僕が僕が無口になると思
う。そうなんですよ。
であのちょっと小ネタいいですか。僕、はい、この前ちょっとあのトイレでふと思いついたことがあって、大谷選手花巻東、
そうですね、
先輩に、はい、菊池雄星、
雄星、はい、
であの時も迷いましたね彼、
うん、ああそうですね、
まあ、彼は今となってみたら行かなくてよかったかもしれないですね。やっぱりメンタルが一部から弱いんじゃないかと言われてたんで、あの自己主張の塊のアメリカ行ったらちょっと何やってたか危なかったかなっていう気が、
はい
はい、花巻東あの時も外人の大リーグのスカウトがいっぱい訪れたんです。で今回もいっぱい訪れてるわけですよ、
うん、そうですね。
俺思ったんですけど監督めっちゃ英語上達してんじゃないかなと思って。
確かにね
なるほど。
それか、
はい、
もう毎年毎年うちのチームは大リーグから来るからめっちゃ英会話勉強してんじゃないか
な対応しないとダメですからね。
とかそう、そうですね、とかそういう通訳の仕事とか、
あ、
はい、儲かるんじゃないかなとか。
なるほど、
そうですね、
ね、
絶対必要ですからね。
ね、元高校球児で英語ができるやつで、
はい、
もうドラフトの頃に稼ぎ時、はい、
おお、なるほど。
これからそういう、
どうですかそういうビジネス
あるかもしれないですね。
ビジネス
の話ですか。
もう実質9月10月しか働かないぐらいの
でもそうですよね、確かに
野球用語も全部こう、は
い、あそうかそうか、野球知らないとね、
はい、
そういうの、ね、この監督だっていつも表敬訪問とかスカウト行くんですけど、何喋ってんだろうっていうのが不思議で、
う
ん、
そうですね、聞いてみたいです ね、それは
だから英会、あの英語の先生が出てくるのかなとか、
学校の
いたみたいな、ね、本業が確かに、
でそこであの菊池と大谷が、はいはい、まあ、先生英語下手だななんて一番プレッシャーかかってんの、はい、その先生みたいな、はい、
まあ、去年の僕みたいな状
況、ああプレッシャー、プレッシャー
なれみたいな、まあでもそうですよね、
すいません、まあ、ちょっとね、はい、ふとあの外人がいっぱい、はい、あのね、花巻に、
はい、でも同じ学校からね、はい、すごいですね、
すごいですね、
だって岩手県、ね、花巻の方には申し訳ないですけど、うん、そう、こいら中で英語が飛び交ってるとは思えないんですよね、はい、だから
球が速い選手が好きなんですかね、あの向こうのメジャーに目立つんです
か、ね、どうなんですかね、まあでも素質とか見てても、まあまあ球速い選手が多いですよね、
まあでもどうですか、あのペラオさん、大谷の印象は、
いや、まあなんていうんですかね、まあ高校2年生3年生って見た時に、まあこの夏、はい、あの岩手県大会で160キロ計測してるじゃないですか、でもまあ高校2年生の時ですか、まあ、全然そこまで、まあ、球速かったですけども、そこまで出てなくて、
あ、急にじゃ伸びたんですか、
まあ、まあ速かったんですけども、160までいってると、まだ成長過程、
未だに身長が伸びてるんじゃないかっていう説も、
はい、あるんで、もう本当に伸びしろがまだまだある選手
なんです、ガタイいいですもんね、はい、お前はラグビーのフランカーかみたいな
ですね、ね、
ラインアウト飛びそうですよ今すぐ
でしかもすごいのが、今ちょうど菊池雄星の話してたんですけど、うん、菊池雄星が高3の時の多分中3ですよね、
はいはいはい、
で菊池雄星に憧れて入ってきた、しかも、まあ、岩手県内の中学生っていう、まあ、地元でも応援されるような、
うん、
まあ、すごいそこもなんか好感持てるのかなという選手ですよね、
あ、まあ、なるほどね、
地元出身のっていう、
もう来るんかって止めましたもんね。
60はすごいですよね。クルー、
はい、
ねえ。
まあちょっと内々私もヒアリングしたところ、アメリカ行きは、はい、彼の方がいいだろうという菊池よりも、はい、なんだけど、アメリカの教育方針っていうのは、はい、若い時は、まあ、何でも、あの、まあ、ゴンドーとかその影響を受けて、
はい、
指導方針変えたとかあるんですけど、あんまり細かいことを言わなくてポイントだけって言うじゃないですか。ただ、まあ、ちょっと若い選手は場所とか指導者によってはやっぱりいじりたがる人もやっぱりいるんですって。まあ、いじられなきゃいいけどなーなんていう意見も聞きましたね。
なるほど、
確かにそうです、指導者大切ですからね、
はい、ダルビッシュも今年、はい、途中でマダックス兄弟、
はい、
弟グレッグ・マダックス、はいはい、17年連続15勝した、
すごいですね、マダックス、
どんだけ15勝するんだって、
はい、
でお兄さんがレンジャーズのコーチで、
はい、
ダルビッシュをちょっと教えて、はい、ピタッと後半戦復活して成績伸びましたよね、
はい、
一方で、最愛の DeNA に来るかもなんていう、
はい、
不安でしょうがないですけど、松坂
松坂
アメリカ行ってめっぽうダメですね、
もうダメですね、今
最初
にそうか、まあ、デビューは、はい、新人の時はね、
よかったです、
よかったですけど、その後、
うん、ダメですね、
で指導ね、練習方法でしょっちゅうずっと揉めてるじゃない
です
か、
は
い、
そうですね、まあ、ホームが、まあ、指導と目で見てもちょっと崩れてるかなっていう気がしますね、はい、
でも寺尾さんが素人だったのも我々もちょっと
ね、いや
場違い、
いや僕の野球なんか、野球人生がペラペラなもんですから、
いやいやいや、はい、やはりね、はい、出身校はね、神奈川の強豪校、
いや
バリバリで
いただけですから、
いやいや、
はい、
まあそのフォームに関して言うと、マー君とダルビッシュを育てた佐藤義則も、
はい、
もうだいぶ前の本ですけど、はい、彼の著書で、はい、松坂はいいフォームが、
はい、
分かってないって書いてました。であれは危ないぞって書いてたんですよ、はい、さりげなく、
はい、
まあでも予想通りですね、うんうん、あれはいいフォームとか何かっていうのが分かったら、はい、やつはもっといけるって書いてた。なるほど、馬力と才能でいっちゃってるんですかね。
うん、なんかどうなんですかね、体重なのかウェイトトレーニングのあれなのか、ちょっとつけすぎたかなっていう、しなやかさがなくなった
か
な。
確かに
ありますよね。
シドニー五輪後ぐらいからブクブクっていうかね、
キュウハラなのか、
ノモもね、体重の増加とともにちょっと落ちてった印象ありましたもんね。
やっぱりそこも大きな要因なのかなっていう気します
ね。あれ不思議ですね、
はい、
あの大リーグだと、はいまだに投げてましたけど、開幕戦でバートロ・コロンとか、
はいはいはい、いますね。
太ったスーパーマリオみたいでしたけどね。あとサバッシア、ヤンキースの左腕の左のエース、相撲選手権に出るそうなん
ですよね。不思議ですよね、
外人のやっぱ剣とか、
はい、
なんか関節とかやっぱ強いんですかね。
あるかもしれない
ですね、元が。
はい、
まあ、でも大谷選手もそういう意味でいくと、うん、その辺の体格は丈夫そうですよね。
丈夫そうですね、
骨太で、
はい、本当に86キロ、193センチ86キロ、
86キロですよ、
いいじゃないですかね、
はい、結局でも彼はどうするんでしょうね。
行かないって言ってますよね。
本当ですか。
ああの日本ハム、
日本ハム
もね、まあ優先のこともありますし、
まあこの前そうですね、日ハム訪問した時も会わなかったですからね。
そうそうそう、あ、そうですね、
はい、練習中みたいな感
じ で両親にも両親も説得したって書いてありましたね、
うん、
すごいですよ、はい、18歳で両親を説得して、ね、
はい、
ね、
立派ですよ、
うん、
大学の第2志望と第3志望を受かったけどどっち行くみたいな話じゃない
ですからね。
ちょっとね、
本当にいや本当にそうですね。はい、すごいなと思います、ね、
なるほど、まあ、じゃあちょっと期待、大リーグ行くとね、
はい、
でちょっとこのペラオさんもう一個真面目な話すると、はい、ペラオさんも気になってるって言ってましたけど、はい、田澤ルール、
そうなんですよね、先ほど話しましたけども
3年、プレーできない、
そうですね、日本戻ってきてもそうですね、高卒だと3年ですね、
確かもう実質戻ってこないんですよね。
ですね、
あれ何しろっていうんですかね、日本で
3年プータローですよね、
だから行かせないためってことですよね、
うん、
あれ
は
ね、
はい、
いや一方で、はい、この前、はい、インディアンズと高校生が契約しました
ね、マイナー契約から、
マイナー契約でね、
はい、してましたね。
でサッカーだと、まあ、ザッケローニが、
はい、
いつも呼んで試合に出さないですけど、宮市くんとか、
はい、
ね、
ますね、プレミアとかで、
外国人枠で呼べばいいんじゃないですか。
逆輸入的
な、逆輸入的
な感じですね。
何ですか、カンボジア国籍急いで取れみたいなのが始まるんですか、また
どうなんですかね、国籍取ってしまえば、まあ、
ねえ、
はい、向こうでね、
はい、メジャーリーガーだということで、
ねえ、猫ひろし戦法
です。それ面白いですよね。それ考えつか
ない。まあでもちょっと思うのが、なんて閉鎖的なんだろうっていうのと、
そうですね、
でそれを言うんであれば、
はい、
ドラフトのこの制度に対するリスペクトゼロの菅野、
はい、
お前は罰せらなくていいのかっていうね、うん、
そうですね、それはありますね。
あの DeNA の本当にあの進展は実はあるんです、この球団、
お
やっぱり GM の高田、
はいはい、
そして高田がですね、
はい、
あの下にフロントにマネーボールチックな、
はい、
あのいろんなそういう人材を 2,3 人入れてるんですよ、
はい、
高田があの菅野の巨人に以外だったら俺は外国に行くっていう脅しを、
はい、
やっぱちゃんとあれはいかんと、はい、行きたい球団を発表してもいいけど、
はい、
それ以上行ったらそれはちょっともうちょっと違反だろみたいぐらいな、
う
ん、
そうですね、
ね、
なるほど、
いい GM だな、
うん、
まあでも同感ですよね、
同感だと思いますよ、それはありますね、確かに菅野君は、
まあ日本ハム迷ったんですかね、
うん、迷ったでしょうね、
ね、
はい、
まあでも本当にブレないというか、はい、一番いい選手じゃないから取らないとかって言ってね、
はい、
まあ、ちなみに、はい、その菅野ですが、
はい、
どうですか1年間のブランクどう見ますかこれ。
ちょっとやっぱりその実戦の動画とか見てない、まあ、実戦、まあ、この1年間なかったと思うんですけど、まあ、あの記事とか見るとその実戦離れててもそれを感じさせない出来というふうな、まあ、コメントを書いてあったので、まあ、それなりに、まあ、東海大大学で練習してたので、まあ、まあ大丈夫なのかなという気はしてるんですけどね。ちょっと僕見てないんですけどね。
なんか富士山登ってるニュース見ましたけど、ね、どうなんですかね。でも、うん、あのやっぱり伸び盛りの1年で、
うん、
何にも経験は得れなかった、まあ、精神的に成長したとか、
はい、
孤独を乗り越えたみたいなこと言って、
うん、
まあ、確かに野球部では孤独だったと思いますけどやりづらいですよね、うん、
まあそうですね。
周りもちょっとね、
はいはい、
先輩だけど試合に出れないけど、
はい、
どうしようみたいなね、はい、
まあ、でも多分、まあ、大学の練習では紅白戦とかはもう普通に投げさせるしチームとしてもこんないいピッチャーを練習相手でできるっていうのがあると思うんでそれなりに投げてるとは思うんですよね、うん、
そういう意味で。そうすると今年の東海大 の、
はい、
あのチームとしてバッティングは良かったんですかね。
よっいい練習にはなった
はずですよね。そう、練習に菅野がポンポン出てきたら
投げられるわけですから
6、まあ、6台じゃないですけど、
はい、
東海ってトートでしたっけ。
トートじゃないですかね。
トート、まあ、東浜はともかく、
はい、
ちょっとね、うう中くらいのピッチャーが出てきたら楽勝だって感じますよね。
いい練習になったと思いますけどね僕は。
ちなみにペラオさん神宮で大体この時期になると、
はい、
あの急に、
はい、
あのもうどこもかしこもみんな150キロピッチャーになるじゃないですか。
投げてますね。
神宮はやっぱりプラス3キロぐらい出てるんですか。
やっぱスピード感そういう話聞きますよね。なんかあ、まあ、球場によって、
はいはい、
いろいろ差は出るという話は。
斎藤佑樹は神宮でしか150出してない
ですね。出してないですからね。はい、
ってことは菅野は158って言われてましたけど、
はい、
実際は150前半なんですかね。
まあそうですね、まあ、常時どのくらい投げるかって僕は結構大事かなと思ってて。
なるほど、
はい、マックスの数値、まあ、マイナス 4,5 キロが、
はいはい、
まあ、常時投げてるまあ数字なんて多分そうですね150前後じゃないですかね多分。
なるほどね。まあそれでもそれで変化球がうまいっていう振り込みですからね、
うん、そうですね。スライダーとかいいって言いますからね。
あ、いやでもこれがどうして罰せられずにひょうひょうといくのも変ですけど、
うん、はい、
さっき社長も言ってましたけど巨人ファンは違和感をやっぱ感じないみたいですね。
感じないんでしょうね、う
ん、全然みんな喜んでます、
はい、相思相愛じゃないですけど、
うん、ジャイアンツね。
これでも菅野はあのいきなりルーキーでローテに入れるようなもんなんですか今日。
どうなんですかね今。宇
都宮、宇
都宮、宮
国、杉内、沢村、沢村、沢村、5番目誰だ。
いないですかね。誰投げてましたっけ。あと
あれ本当思い浮かばないですね、
はあ、5枚目で入れるんですかね。ちょっと見てみましょう。
ホールトン。
あ、ホールトンいますね。
ホールトンか。
まあじゃあ狙えますね。宮国も線が細いから1年間いけんのかちょっと怖いですよね、
はい、うんうんうん、
ゴンザレス、
ゴンザレス、
ゴンザレス途中調子崩してましたもんね、
う
ん、
はい。まあ、外人助っ人は、うん、まあ短いんで、
狙える
っちゃ狙えますね、まあ、山口を前に持ってくるとかっていうことがない限り。
そうですね。
西村はもう前で散々だったんで、
うん、抑えですね、ずっと
あのまんま多分抑えでしょうね、はい、西村は。
そうですね、そんな感じなんで全然即戦力じゃないですかね。
なるほど、
うん、まあ背番号もね、
はい、
当日の夜監督がわざわざ19番持ってってね。
そうですね、
速攻会見してましたもんね、はい、 まあ、実家に寄ったんだろうなとか思いましたから原さんいや
即戦力じゃないですかね菅野君。
でもタザールールちょっと本当に撤廃した方が活発になりそうですけどね、うん、だってそうすると、ね、なんだ引退しちゃいましたっけ GG 佐藤とか、
はい、GG 佐藤はい
彼
先輩ですよ。
ああ、はい、引っかかったかもしれないですよね。
ああそうですね
引っかかんないのか直で言ったら、あれはドラフトにエントリーしちゃったやつが行っちゃうとダメなんですよね、うん、
ああ死亡届みたいな
やつ
って感じですかね、
はいはい、
もしかするとい
やまあで、前回話したのは、まあ、こういう問題を防ぐためには、はい、ドラフトの指名権トレードをできるようにしちゃえばいいじゃんと、
うんうんうんうん、
なので去年であれば、うん、日ハムが例えば、
うん
取っちゃ、まあ、取る前でもいいんですけど、はいまあ、日ハムじゃなくてもいいんですね、
うんうん
他の球団が1位を巨人にジャンジャカ渡して、
はい、
その代わり巨人がジャンジャカ選手出して、
はい
巨人が当日第一指名をチャコチャコチャコチャコ、
うん、ありましたね
菅野って取っちゃえばいいじゃん、
はい、
っていうのがあったんですけどその制度も進展なし、
うん
うん、上早も進展なし、
ね、はいね、
本当戦力均衡を考えてないです
ね、
うん、
まあ沢村もあの度がね、
はい、
お父さんが沢村賞の沢村とかではないので、
うん
まあ、おじいさんのひいじさんぐらいじゃないとあの似たような手法でしたもんね、
うんうん、
ジャイアンツじゃなきゃ俺嫌だみたいな脅し出してましたもんね、
沢村もありましたね。
だから沢村日本シリーズで阿部に頭どっつかれる前に、うん、あの時にコミッショナーが頭どっついたりとかね、はい、こらこらってお前、はい、何やってんだよお前って
、ねまあ、チームも選手取るのはドラフトと FA ですからねしかないですからね、まあ、
FA を短くするしか多分方法はないんでしょうね、うんいや辛いですね。でその日ハムですが結局去年は菅野が取れなくて、はい、松本帝京高校の内野手が
2位だったので、ああなるほど、
あんまり出てないですかね。
まあ高卒なんですよね。
ねえ、
うん、なかなか出てこれないですかね。
まあちょっとじゃあ今年の、入っていく前に去年のドラフトをさらっと、
はい、おさらい
行きますね、
はい、
まあ、広島の野村、
あ今年活躍しました
ねほぼ
新人王取るんですか ね、
まあ、10勝いくかいかないか言ったんですよね。
防御率2位とかじゃないですか ね、はい、
よかったですね。
ちょっとペラオメモ見ます
ペラオメモ、
はい、あ防御率2位ですね 1.98
すごい、
はい、
言い切ってるんですもんね。
いや良かったと思いますよ。
ね、
今年は、
まあ、さっき出たグレッグ・マダックスみたいな感じですよね、
はい、
配球とコントロールと、
はい、
まあ、彼がダントツですかね。ドラフト1位だけ見ますと、まあ、あと福岡の武田、
あはいはい、
あれはずぶといやつですね、
はい、すごいですね。
ニコニコというかヘラヘラというか、
はい、
笑うことを心がけて社長、あんな新入社員来たらどうします。
いやなかなか
いいですか、
肝が座ってていいんじ
ゃない怒られても何でもニコニコするんですよ。
あのだいぶいいと思いますよ。
お墨付きだ。あとはそうですね、あんまり活躍してる人は、まあ、西武のトカメ、
はい、
ちょろっと試合出てましたね、
うんうんうん、
あとは藤岡、
あ
前半良かったんですけど途中ダメで最後またちょっと持ちか6勝7敗、
はい、
もっといくと思ったんだけどな、
うん、で ロッテだと鈴木大地っていうのはちょっと個人的に、
はいはい、
内野手あれですよね、全日本の大学で3年から日本代表入りとかしていい選手なんですけどね、ちょっと注目してますね鈴木大地っていうのは。今年1軍でもちょこちょこ出てたんですけど、
いいですね、
はい、
あとは楽天の鎌田
投げてましたね。
高校卒業してドラフト2位ですけど、この辺ですかね、はい、まあ全く、注目されてないですけど、一応去年酷評した DeNA なんですけど、
はい、
2位と4位のキャッチャーの高城と、
はい、
内野手4位の桑原が最後の方一軍に出たりとかしてるんで、
はい、
ひょっとしたら、うん、ねえ
ひょっとして何ですか、
ちょっと期待しちゃいますか。
期待しますよ、はい、さあというわけで、
はい、
そんな、まあ、小粒なのか意外性のドラ結果だったんですかね、はい、1年目は、今年見ていきましょう。
そうですね、今年ちょっと、
まあ大谷と菅野はまあいいですかね、
個人的に、はい、
個人的にどうですか、ペラオさん、こいつはいいぞと。
なるほど、
ペラオ一押しは。
そうですね、ちょっとベタな感じになってしまうかもしれないですが、はい、まあ阪神は今年かなりドラフト成功したんじゃないかなというところで、
来ました、来ました、は
い、まあ1位のやっぱり藤浪晋太郎君、はい、大阪桐蔭高校、まあ何を注目するかというと、
はい、
まあその地元というか、まあ甲子園のスターが、
はい、
まあ阪神に入って甲子園でこの阪神立て直し、はい、もう向こう10年、まあこいつを軸にして、
はい、
再建できるんじゃないかって、僕はいい選手取ったなと思って、
評価高いですね、
はい、
まあ、変化球とかも意外といい、
そうですね、
ですからね、
まあ、レジェンドな、まあ、になったような選手ですから、すごくいいんじゃないかなと思ってるんですけどね、
本当に春夏連続優勝とかで、はい、もうちょっと騒がれてよかったですよね。
そうですね、本当にすごいことなんで、
なんかひょひょひょって流れちゃいましたよね、はい、
そうなんですよね、なんで、まあ、すごく注目してる選手ですね、僕は。
なるほど、
はい、
まあ、ガタイがね、
はい、
ついたら160キロ近く出そう
な感じもあるんじゃないかなと思いますね。
しますよね、
はい、
で一方でその藤浪と対戦して活躍した北条、
はい、北条、まあ、もう取れてるという、ここもまたいいストーリーというか、
北条の印象はやっぱりいいですか。
いいですね、やっぱり、今巨人でショートのエリアやってるその坂本選手、
はいはい、
まあ、ポスト坂本じゃないですけども、
はい、
まあ、その高校時代よりも、まあ、才能というか質はいいと思う、まあ、言われているいい内野手になるんじゃないかなと思って、
ね、才能の塊みたいですね、
はい、
一方で、あまりにも完成度が高いというか出来上がっちゃってんじゃないのかっていうので裏目に出てるけれど、こっちの方がいいんじゃないかと言われてるのが北条くんのチームメイト、
はい、
田村
くん、
ロッテドラ3、ああ
ドラ3ですからね、
これは、まあ、はい、キャッチャーの技術も申し分なし、うん
うん、はい、
バッティングも、まあ、誰タイプなんだろう、中距離打者で打率が残せるだろうって感じですかね。
そうですね、はい、そうですね、高校通算37本塁打、
うん、いやいい、このペラオさんのね、はい、持っている野球太郎を見ると、
はい、
北条と田村の打撃論のインタビューみたいなのなんですけど、はい、やっぱりなんか才能と感覚の北条、
はい、
きっちり賢く頭もいい田村って感じがするんですけどもね、うんうんうん、
なるほど、
どっちが大成するんでしょうね。
どうなんでしょうね、まあ、結局高卒ルーキーの、まあ、永遠の課題だと思うんですけども、金属バットから木製になった時の対応が、そこがどうなるかですよね、やっぱり。
やっぱ対応するの難しいんですか。
難しいと思いますね、うん、というのもやっぱり芯に食わないと、まあやっぱりそのスイートスポット、まあ、芯の部分がやっぱり金属の方が、まあ、ある程度外しても、まあ、力で持っていける部分があると思うんで、そこのやっぱりミートっていう部分でいくと田村君はいいんじゃないんですかね。そのミート力評価されてるんで、
なるほど、
いいのかなっていう
まあ、あの例えばのこのインタビューが秋の大会も終わった後で、はい、秋の時に厚生学園ですよね、
はいはい、
坂本もそうですけどやっぱ先生の指導法であの足を高く上げて思いっきり振り込むっていうのが売りで、
はいはい
は
い、
田村はあのインタビューで自分の将来を考えると、うん、アベレージヒッターだと思うので、
うんうん、
打率を残して6番うまくいけば 1,2 番で、
はい、
すり足に変えてるそうなんですね。
なるほど。
で北条もなんかその辺ちょっといろいろやろうとしたら、うん、あの木製バットとかあれでいろいろ秋に調子を落としてるらしいんですね。でなんか自分でも、まあ、このインタビュー読む限りなんか自分でもいまいちよく分かんないみたいな、
うん、
あの、うん、感覚な感じなんで、うんうん、まあちなみにさっき言った大谷はバッターとしてもすごいんですよね。
注目されてましたね。
ねえ、60何本かなんか打ってるんですよね、ホームラン。
すごいですね。甲子園でもホームラン打ちましたもんね、確か。
あ、そうですか。
はい、打ってたと思いますね。
すごいな、
はい、左バッターなんですよね。
プロ野球でピッチャー4番で試合に出た人いいんですかね。
どうなんですかね、
試合で。
ええ、
それはいないエ
ースで4番みたいな。
まあ王さんもね、
はい、元
創実のエースですけど ね、
はい、堀内さんとかすげえホームラン打ったんですよね、あの巨人のピッチャ ー、
あー堀内バッティング前行って、うん、
はい、
とかね、桑田も
最近だと桑田ですよね。
僕のね、
はい、
印象に残ってるんで、
はい、
ガルベス、
僕もよくガルベスの甲子園球場とかのレフトスタンドとかも今でも、
いや、そう、あのね、
はい、
あのバッティングのスタンスがいいんですよね。
そうですね、ガルベスは
どんだけ打つ気満々なんだっていう
ありました、ガルベス、
ね、
はい、すごい印象のこと、
迫力あるんですよね、はい、あれピッチャー投げるのビビりますよね。
いやメジャーリーガーじゃないですか、ね、
そうですか。じゃあ藤浪、北条
います、ね、
まあちなみにこの漢字がなかなか読めなかったんですけど私、
はい、
どれですか。
田名坊さん、
あサイン、
ええ、
田の面って書いて、
田の面って書いて田名坊幸次郎、
はい、はいはい、
僕最初田名ぼこ二郎かと思って、ね、
田名ぼこ
なるほど、
はい、切るとこが分かんない、
かまぼこみたいな。
しかも4位の方もあずはたしんやさんっていう、はい、あずき、ね、のあずみ畑なんで、
はい、
もうあのスポーツニッポンさんありがたいことに振り仮名書いてくれたんで
ありがたいです
。何なんだこの2人はと思って、
はい、
この2人とも、まあ、特に田名ぼこ幸次郎さん、
はい、
もう評価がそこそこいいみたいでね。
お
だって1m77、90kg ですから、
はい、
150キロを超える速球で、
うん、
ね、ドラフト3位がで21歳ですよ。
社会人ですよね。
社会人です。
なるほど。
剛腕の素質開花の兆し、常時140キロ台の速球で高校時代から、注目を浴びて。
なるほど、桐生大地いい選手ですね。
ねえ、
はい、
なるほど。じゃあ阪神が、
はい、まあ良かったんじゃないかなと。
じゃあ
珍しいですよね阪神、
うん、
毎年
阪神去年もね慶応の外野手取ってましたけど、
はい、
慶応の外野手って由伸以外みんなほとんどダメですからね。慶応のバッターって
意外と伊藤でしたっけ、
伊藤
はい、とかですよね、確か取ったの。
いやー、
はい、
ちなみにじゃあ逆をいきます。
はい、
ドラフトの有名選手で、
うんうんうん、
こいつちょっと怪しいんじゃないのと思うのはどうです
か。いいですか僕、
あの英語でよく言うんですけどバスト、まあ、破裂した、
はい、
つまり期待されてたのに一番のバーストだった、はい、まあ、よく NBA ですとマイケル・ジョーダンはドラフト3位で行ってるんですけど、
はい、
2位がオラジョアンで1位がサム・ボウイっていうセンターだったんですけど、
はい、
もう怪我ばっかりで全く活躍しなくて、それは最大のバストと呼ばれてます
、はい、
ちょっとバスト臭がするぞ昭和。
ちょっといいですか、じゃあ僕、
はい、
まあ
今回注目して騒がれたソフトバンクの東浜投手、まあ各紙評価高いですが、僕はある三角かなと。
なるほど、はい、東浜はちなみに DeNA と、はい、ソフトバンクと西武が取りました
、はい、というのもですね、はい、さっきちょっとお話もさせていただいたんですけども、怪我があるんじゃないかなと。
あ、
はい、でまあ多分4年の春とかですかね、
はい、
肘を確か痛めてあまり投げられなかったみたいな話が確か出てたと思うんですけども、
はい、
まあ、大学1年の春とかから活躍してる投手で、まあ、ミスター、まあ、完封みたいな投手なんですけども、まあ数年活躍してもちょっとどっかでもしかしたら怪我が来て長生きしない選手になっちゃうのかなという心配があるなというので、
なるほど、
あえてこの選手挙げさせていただきますね。
東山選手、まあ150キロは一応出るみたいですけど、はい、それが売りではないみたいですね。
ないですね。
コントロールがいいと、
はいはい、
まあちょっと球が速い三浦大輔みたいなを表現をする人もいますね、
うんうん、
この人でもなんであんな三振取れるんですか。じゃあ
どうなんですかね、やっぱ決め球がある投手っていうのはやっぱ三振取れるんですけど、
スライダーかなんかですかね。
スライダーですかね。
東山
かもう的を絞らせない感じなのか。
は
あ、
まあね、
そうですね、
確かに秋に肘の
秋にやってますね、
肘をやってますね、
はい、
去年の、
はい、
まあでも全ての完成度が高いという触れ込みが多いですけどね、
うん、評価すごい高いですよね。
まあそうですね、ツーシームスライダーの変化球軸に抜群の制球力で白星を積み重ねてきた、で、まあ、直球も150キロを超えると、
はいはい、
まあ伸びしろはあんまり感じないかもしれないですね、完成されちゃって。
だと思いますね。
まあだから広島の野村っぽくなればいいんですかね。
ありますね、確かに。
じゃないとちょっと伸びしろないときついかもな、
はい、という意味では、まあ、完成度は高いじゃだと思うんですけどね。
なるほど。
それがいつまで持続するかっていうところが、
そうですか、
はい、いう視点があるんじゃないかなと思ってますね。
あの私が興味深く、
はい、
あの今年の中で、
はい、
いろんな意味であのちょっと興味深い選手をですね、
はい、
ドラゴンズのドラフト1
中日、
中日、
あ、僕も注目してます。
福谷浩司、
うん、はい、
慶応でしたっけ。
慶応ですね。
慶応のですね、
理工学部。
そうなんです、
ですよね。
あ、理工学
部、寺尾さん理工学部じゃなかったっけ。
僕もまあ同じような理学部なんで、ちょっとそうなんですよ、理系の。
寺尾さん理系で何を専攻してたんですか。
僕は
何研究してたんですか。
あのちょっとゴムやって
まして。ゴム、
はい、ゴムもこう伸ばすと薄くペラペラに、
はい、
でもこう伸びの、はい、粘り強いっていうのはまあちょっと僕にちょっとはい、
マジなんだか逆に。
いやちょっと話術がね、
はい、
あのパワーアップしてますんで社長侮れないですよこれ。我々
そうなんですよ、
引っかかってるかもしれないですからね、はい、彼の
ですね。中日、こう中日1位2位あれですよね、地元の愛知県かなんか出身の2人とって、
ね、
もう地元の逸材を取ったいいシナリオなんですよね多分。
本当に地元にこだわりますね、中日。
中日はこだわりますね、
うん、まあね、だから監督もね変えちゃったからね、
はい、
ちなみに、ね、オーバーセブンティーでベンチで喧嘩ばっかりして権藤さん去っていっちゃいました
けど、はい、揉めてましたね。
ねえ、
クライマックスも、
ちょっと今なぜか、
はい、
ネットがつながりにくくなっちゃったんで、これど忘れしちゃったんですけど、
はい、
この人理工学部でガチンコで勉強してるらしいんです。
うーん、いいですね。
あのペラペラしてないみたいなっていうか、チャラチャラしてないみたいなんですよ。
へー、え、じゃあそれで真面目にやりながら野球も一生懸命。
そうなんです。
えらいな。
それでこの人の専攻がそれ今調べてんですけど、物理学で、画像処理とかを専攻してるらしいですね。
本当に真面目に勉強、文武両道の鏡みたいな選手ですね。そしたら
一方で電子工学を専攻してるっていう風にも出てきたりします。どっちなんでしょう。で、その電子工学で、学部の優秀者に与えられる藤原賞も、まあ、この藤原さんはどこの藤原さんか分かんないですけど、まあ、慶応の理工学部の藤原賞も取るぐらいの
秀才。
履修科目はオール A。
素晴らしいですね。
で、学会に提出する卒業論文で球の出どころが見えづらい投球動作を研究
すごい、
生きる研究してますね。
学者が野球をやってるイメージ。あ、まで先行じゃなくて画像処理を学ぶ研究室でプロの投球動作を解析、ね、
すごいですね。
どうですかこれ。
マックス152キロ
とかですよね。
社長もオールウェイだったんですか。
僕はですね、ギリギリって感じで相当悪かったですね。
ああ、ギリギリオールウェイ。
いや、ギリギリもう C だ B だ、
あ
ー D だ。
親近感湧くなどうですか、この人
すごいな。
いや、いい、なんか応援したくなりますね、こういう。
でもなんかそこまで真面目な人だとプロになってやれるのか心配になりますけどね、
はい、
大丈夫なのかな。
いや、そういう、そこもちょっと見どころなんですよ。
これですね、
あのちゃんと、
はい、
会話が成り立つのかとかチームで
コミュニケーション大事ですからね。
ね、
はい、
まあちょっと僕、彼があの、はい、いろんな意味でどうするのか、あと、まあ、仮にもし、あのちょっとかわいそうですけどダメだった場合、
はい、
どういう人生歩むのかとかもちょっと興味深いですね。いろんな意味で応援したいですね。さあ、じゃあペラオさん、次ちょっとお付き合いしてもらいます。
はい、
あの司会者の特権ということで、
はい、
DeNA
来ました
来ました。どう思いますか。
いいですか、僕、はい、今年 DeNA はまあドラフトでいうと相当良かったんじゃないかなと思っております。
なんですよね、
はい、ちょっとペラオメモ、
はい、
はい、からいくとですね、まあなぜかというと、まあ今回、ペナントレースではまあ最下位だったんですけども、まあフロントとしてチームの再建を図らなきゃいけないっていうその意思が見えた指名だったんじゃないかなと。
素晴らしい。
でですね、指名選手を見るとですね、まあ投手3人、
はい、
で育成で投手1人取って、はい、まあ、内野手2人外野手1人ということで投手と野手を3人ずつバランスよく取ってるっていうところがまず評価できる。かつですね、高校生を1人も取ってないんですよね。この
ありがとうございます。去年高校生しか取らなかったですよね、はい、ほとんど。
つまり即戦力が欲しいというその、意思がすごく見えたというところで DeNA は今回はすごく良かったんじゃないかなというのが私の見方ですね。
嬉しいですね、はい、実は私も、はい、基本的には今年のドラフト成功だと思ってます、
はい、
まあ、まず白崎、
はい、
期待の、
うんうん、
まあ、大型とまでは言わない、まあ、大型内野手ですかね。183センチ
なんで、そうです
ね、とうとうの首位打者、
うん、
もともと北海道
出身
で埼玉栄で、
はい、
そこで、まあ、ちょっと注目されてドラフトにまでは行かないまでも大学に行って、今ベイスターズやっぱ二遊間がちょっとおぼつかないので、
はい、
キャプテンが、寺尾さんの先輩ですけど石川
同級生です。
あ、同級生。
同級生で、中学の時から試合したり面識あります、
なんですけど、あの途中2軍に飛ばされたり、キャプテンなのにキャプテンが2軍行っちゃうのって結構不安ですよ。
タケちゃん、そうですね、
タケちゃん、
アナウンサーとチャラチャラしてました
からね。アナウンサーとね、
今年出ましたからね。
どこのアナウンサーでしたっけ。
テレ東ですね。
そこもなんかな、
まあ、内野手をそうですね、ちょっと
なんか加藤綾子ぐらいドンといけよ男ならみたいなね、
いましたね。
なんかちょっと中途半端なやつに限ってテレ東のね、可愛いところを捕まえに行く傾向があるんですよね、球界
ありますね。
王道に行けと、王道にね、
はい、ありましたね。まあ内野手そういう意味ではいいですね。
僕やっぱテレ東のね、亀井アナがね、林選手でしたっけ、
はい、
あれ一番ショックだな
関係ない、
あ、そうか
ドラフトですドラフトもうぼやきでじゃ
ない、もう
ぼやきが
もうすいません、ぼやきが、
ぼやきが、
そんなね、どの女子アナを狙うかは自由なんで、は
い、それ次回ちょっと話しましょう、
はい、
女子アナ
とプロ野球選手、あ、次回のテーマが、
はい、
はい、はい、でドラフト2位三島
うん、
この選手が、野球太郎とか、
うん、
シューベとかいろいろ見ると評価が、はい、事前の評価が分かれてるんですね、うん、
ですね。
で、ただ六大を優勝に導いて連投したんですよね、
うん、
で2試合とも勝って、
うん、
法政をあの優勝に導いたんで尻上がりに調子上がってきたんですけど、うん、夏春あたりまでは球は速いけど、
うんうんうん、
肘に負担がかかるとか、
はい
まいちだとか、あと 2,3 年1年の時にちょっと活躍して 2,3 年調子崩してるんですよね。
なるほど。
176センチ74キロで、まあ155ぐらい出るぞと、うん、
そうですね、
うん、まあ右のピッチャー、
はい、
笑えるのはですね、右投げ両手打ち、
はい、
スイッチと、
ね、
必要あるのかという
ピッチャーだし、
まあ、だから昨日みたいな日本シリーズを12回行った時に、
はい、
多分代打で出てきますよ。
ですね。彼がパ・リーグだったらもっと面白かった
ですね。欲しい
欲しい、ね、
欲し
かったですね。
欲しいね、はい、そしてドラフト3位、
はい、
これが26歳 NTT 東日本ピッチャー、
はい、
イノ翔一、イノビッシュなんて呼ばれて
る。
どちらかというと岩隈タイプだと言われてますね。
お、
148キロと変化球、
そう、なるほど、
はい、ちょっとこう遅咲き
ですね、26歳、
はい、
確かに、
あともう一人26歳、NTT 西日本、
はい、
これも遅咲き、阿部
さん、
これ完成形っぽいですね、球が速いとかじゃなくて、まとまった変化球と投球術、うん、それで僕が意外と評価してるのがドラフト6位のセガサミーの宮崎、1m72、84kg、 小柄なんですけど結構バッティングも守備もいいみたいで、だからうまくいくとですね、
うんうんうん、
さっきのじゃないですけど内野が桑原、
はい、
去年のドラフトでちょこちょこ一軍出てきた、
はいはい
はい、桑原、白崎、宮崎みたいな、
なるほど、ありますね。
で控えにあの楽天から来た渡辺とか、
渡辺守備ですから ね、
で、一塁筒香、どうですか、
見えました
ね。そしてキャッチャー高城、未来のセンター荒波、
荒波いいですからね、
レフトラミレス、
ラミちゃん、
ライトどうしようみたいないや、これ形になってきたぞ、はい、
見えましたね。
いや、
そうね、最後新人に頼ることにな
りますね。そういうこと言わないでください。ただ唯一私不安なのは、はい、これあのペダルさんの意見も欲しいんですけど、
はい、
白崎、三島、井野、
はい、
遅咲きなんですね、うん、だから、まあ、
そうですね、
まあ早熟で消えてっちゃうのも心配なんですけど、はい、あとまあ斎藤佑樹みたいに、はい、なんかピーク迎えたまんま社会人入って、はい、あのプロに入ってきた、はい、どうです、遅咲きって有利ですかね。
そうですね、まあ、最近のプロ野球でいくと沢村投手なんかそうですよね。
あ、そうですね、
遅咲き高校の時2番手投手とかで、
ロッテの角浜もそうですも
ん、ね、そうですね、今年取りましたもんね、
ね、出した角
中、そうですね、どうなんですかね、まあ遅咲き、
まあ、三浦大輔もベイスターズで言えば早い方ではなかったんですけど ね、
まあ、確
かにただ経験は少ないわけじゃないですか、はい、絶対に
それがあるんですよね、遅咲きのタイプは。
だそうすると菅野も1年分経験がないので、うん、この辺はちょっと僕の唯一の不安要素ですね。
確かにそれはありますね、それはありますね、うん、
なので遅咲きがまあ即戦力でそのまま試合に出てくれればいいんですけど、うん、あんまりやっぱ咲いてもらわないと困るんで、
そうですね、
僕
みたいにつぼみで終わるとああよくないので、次行きましょう
小袋でも歌いましょうか、
は
い、
そうですねベストアルバム出ましたし、はい、
ちなみに私のヒアリングによると、はい、競合かかってましたが、はい、やばいこいつはこいつはいいぞっていうのはロッテの松永ドラフト1位。
ああありますね、松永高弘投手、
左の3クォーターで150キロ、
大阪ガス、
松葉はオリックスの方ですね。
あ、そうかそうか、松永ですね、一回プロを蹴ってのはずですね、松永。
ああそうですか、
はい、蹴って社会人に進んでるはずですね、
これは
記憶が正しければ
、これは相当いいみたいですよ、はい、これは、ちなみに松永選手ですけれども、
はい、
どんな投手かといいますと、左の3クォーターで、あんまり書いてないなこっちには。まあもうリリーフなら 2,3 イニングポンって出して全然大丈夫だろうと。
お
う
お
う、で3クォーターはまあ常時145前後っぽいですね、152が毎回飛び出てくる感じではないっぽいですね、うんうんうん、で制球力はあんまりないですけど、ちょっと荒れ球で3クォーターから飛び出てくるんで、
はい、
左打者は腰が引けちゃったりとか、右もついつい手が出ちゃったりとか、そういうピッチャーみたいですけどね。
なるほど、
3クォーターってやっぱり打ちづらいですか。
野村とかもそうですよね、今年。
あ、そうですね、
3クォーターですね、
左で3クォーターだとやっぱり嫌ですか
嫌だと思いますね、やっぱり。
あ、角度がつくんですかね、はい、さらに左で。
そうですね、左、そうですね、というのがあるんで、気にはなると思いますね。
阪神の昔言ったジェフ・ウィリアムズでしたっけ。
いましたね、ジェフ系、
はい
はい、
あれでもまあちょっとサイドスロー気味でしたけど、はい、全く打たれなかったですもん ね、
左キラーみたいなもう出てきました
ね、
はい、
ああいう風になってくれるといいな、
はい、
うん、まあ、ちなみに菅野は、はい、ヤンキースの黒田っぽいんじゃないかっていう感じですかね。
今年活躍しましたからね、黒田
選手。活躍しましたね、本当に16勝、
はい、
彼もまあ遅咲きっちゃ遅咲きですからね、専修大学高校で全く目が出なくて、
はい、
どこにもかかんなくて、
はい、
専修大学行って、
はい、
しかもドラフト1位じゃないんですよね、確か、
うんうん、
確か。まあ、じゃあそう見てきました、 何チームか見てきましたが、はい、今年のプロ野球の順位順でいくと、まあ、日ハムは、
はい、
若いピッチャーは昨日の試合見ても分かる通り出てくるわ、
はい、
選手の野手の平均年齢も、まあ、ファーストの稲葉さんはね、
はい、
年ですけど、それ以外は意外と年齢も若く、う
ん、はい、
今年のドラフトがまあ、大谷に行く余裕があったってことなんですかね。
まあそうですね、確かに、まあ多分大谷と菅野で最後まで迷ったのかなと
あ
で菅野に行った場合必ず強豪になると、まあ、そこで余裕があって大谷だったんですかね、
あの穴がないですもんね、うん、全体的に
ないですね。
でやっぱりこのチーム例年のドラフトのうまさって言ったら半端ないんですよね、何なんだろうこれ。
ついてますね最近本当に
ね、
はい、
いやで巨人、巨人はまあ菅野、はい、俊足の内野手オールイはまあ取りましたけど、はい、藤村とかその辺とあまり変わんないのかなっていう気は若干しますが、内野手を多めに取ってます。
そうですね、まあ、1位以外はちょっとまあ何がしたかったのか若干わからない部分もあるんですけど、まあ、内野を多く取ってます。
そんなに内野いるのかな、やっぱり寺内とかあの辺だと。
そうですね、セカンドが今ちょっと流動的ですかね。
あ、村田もちょっとだんだんね。
そうですね、
若くはないですからね、
はい、
戻ってこいですよ、
はい、
DNA に戻ってこい
戻ってこい、まあ、言わないな。
守備はうまいんですけど ね、この前もダイビングキャッチとか決めてましたけどね、
はい、
西武、
はい、
増田達志ドラフト1位、
はい、
その後は投手多め、
投手多めですね、投手4の内野手2ですね、
まあ投手そこそこ揃ってるはずですけどね西武、
うん、
まあでも石井和久とか年だし西口も年だし、そういうことなんですかね、
世代交代を、
世代交代、
はい、まあ、増田投手なんかも即戦力ですよね。
そうですね、
はい、NPB 西日本、そうですね、
で中日は先ほど言って、はい、中日のドラフト3位、あ、古本外野手、この人も相当いいみたいですね、
はい、龍谷大とかですかね、はい、はい、
なかなかいい外野手取ったかもしれないです、はい、ここも、ピッチャー多めで、
はい、
福谷はまあ岩瀬の後釜を考えてるんでしょうね。
そうですね、中日、そうですね、まあ、この僕注目しているのは個人的にこの5位の溝脇
、はいはい、
彼はピカイチの守備なんで。
ああ、そうですか。
本当にもう超絶うまいですね。
いいですね、
はい、なんでちょっとまあ井端の後が回って、
ちなみに中日気になるのが、はい、ドラフトの6位の井上康史投手、
はいはい、
シティライト岡山から、
はい、ちょっとさっき話題になりました ねシティライト岡山、
岡山の中古車屋さんがの社会人チーム、
はい、おー、ちょっと東京にないと分かんないですよね、
うん、
シティライトだけ聞いちゃうと、
はい、
なんか お姉ちゃんのいる店なのかと勘違いしちゃうんですよね失礼ですけど、ね、
岡山県下最大級の自動車中古車、あ、ちゃんとあの会社のウェブサイトのトップにシティライト岡山からドラゴンズに行ってい
い会社じゃないですか、すごいですよこの選手、うん、大学まで我流で研究を重ねて社会人で才能が開花、うん、24歳、
掘り出し物的な感じですかね中日は。
ダイナミックなフォームから最速146キロ、我流で146キロって出るんですか。
出たんでしょうね
はあ、すげえな、
はい、
ね、ああトップページいますねいい会社ですね祝ってくれて、
嬉しいです ね、
は
い、
ちなみにペラさん、
はい、
高校の時に、
はい、
まあ、大学の時でもいいんですけどドラフトの日に緊張したりしました、
はい、
自分の名前が呼ばれるんじゃないか
みたいな。そうですね、まあドラフトに限らずあのサッカーの日本代表が発表される時とか僕がもし今名前呼ばれて所属どうやって呼ばれるんだろうなみたいなちょっといろいろ妄想はしてますね毎年、はい、
プラス思考だ、
はい、ちょジーコに呼ばれたいなみたいな、
ああ、
はい、
柳沢は
マーキー
みたいな
フェラオみ
たいな、うん、フチボーン、
はい、
うん、ペラオフチボーンないから
ないですよね 未だに、まあ、準備はできてるんですけどね。
心の準備はね。
いや会見も
いいな、1年たくましいな、成長してる、
はい、まあ、多分会見のうまさはどんどん増してくるんですけど、ね、
そうですか、はい、これはもうちょっと俺もトーク磨きかけないと、はい、さあ、ヤクルト、
はい、
なんか一番僕目立たないというか印象がないチームですね。
そうですね、
この1位の石山投手もヤマハなんですけど、
うんうん、
2巡3巡でも取れたんじゃないかっていう説とかね、
はい、そうですね、まあ1位4位が僕は即戦力取れたのかなっていうところで、まあちょっと良かったかな、そこだけは評価できるかなっていう部分なんですけどね、僕は1位4位は
ワイテック、
はい、
江村雅也、
はい、取れてんじゃないかなと
思って。ああそうですか、
はい、
なるほど。あとはまあちょっとあんまり何がしたかったのかはっきりしない感じですね、
っていう感じです
かね。比較的ここもドラフトで自前で育てて出てくるのがいいチームなんですけどね、はいはい、
ですね、
楽天、
はい、楽天どう
ですかね。2位の則本選手はちょっと注目されてましたけど、
はい、
20奪三振ですかね、
はい、
を記録したことがあるので。ただ1位の森は評価は意外と高かったんですが、
はい、
怪しいんじゃないかという声も聞こえてきたり、
福岡大会ストイートですね。
まあ、左のちょっと華奢なエースって化けるか、
はい、
化けるとすごいんだけど、
はい、
オリックス行った平安高校の川口みたいな ね、
カーブ良かったんですけど
ね、速球もね145キロぐらいバンバン出してたのに、はいはい、なんかああいうイメージがついちゃうんだよな、はい、あとあのジャイアンツにもいた左の前田、
はい
はい、福岡第一行った、はい、あれも高校時代見た時こいつとんでもない選手なんじゃないのと思ったけどね、
はい、日ハムでしたっけ、桐生第一からかなんか左行きませんでしたっけ、
正田、
正田ですね、
うん、
正田とかも
すごいカーブでしたよね、はい、
正田もいましたよね、
レインボーカーブ、
はい、
あれ打席に立ってみたいなと思って、はい、どっから起こってくんだろうってカーブが、
うん、ですね、レインボーカーブですかね、
ねえ、まあ活躍大丈夫ですかね。広島、
はい、僕広島はちょっとこれは賛否両論あるかなという
ところ。あ、そうですか、はい、
広島が、あ、投手取ってるか、僕多分彼外野手もやるんじゃないかなと思うんですよね、
鈴木、
はい、プロは野手で勝負する、やっぱ
り、ね、あ、はい、5秒8、はい、50メートル、
はい、そうなるとこう野手で固めたんですよね。あ、5位もこれも彼も内野手で行くはずなんですよね。
あ、すごいですね、
はい、
ピッチャーがゼロですね。
そうなんですよ、まあ、今年その、まあ、前田健太と、野村、
はい、
確かに防御率は良かったんで投手は確かに充実してるんですけども、まあ、左投手を1人取っても良かったかなという。
そうですね、
はい、
あの、うん、青学から行った川口でしたっけ、怪我しちゃった、あ、彼もなんか、
はい、
その左の細
い
速球とカーブピカイチみたいなの思い出しますけどね、はいはい、ちょっと復活したんですけどね、
うんうん、
なるほど、広島、
そうですね、多分野手の方が野手職と多分2位5位の彼ら多分野手で勝負するんじゃないかなっていう、
まあ、でも言われてみたら広島の野手俺全然知らないわ今。
そうですね、
ね、
東出とかですかね、
東出、
ね、
はい、まあ、野手に寄せた色は出てますね、うん、広島。
ロッテ、
ロッテ、ロッテ4人だけですからね指名、
でも1位と3位は大成功だろうと、
はい、
で2位の川満も意外と評価高かったですから、
はい、すごい絞りましたね、まあ、まあバランスよく取ってるんじゃないかなと、うん、
まあ意外と、
はい、
コマはロッテ揃ってるから、
はい、
なんであんなに弱かったんだっていう方が、はい、下手したら西岡帰ってくんじゃないですか。
ありますね、西岡は
ね、
はい、いいんじゃないですかね。ロッテ逆にあんまりそういう面では、まあ、ここ2年3年で絶対強くなるみたいな
そういうことですよね。
出るんじゃないですかね。
まあ、あの帰ってくるといえば、あとは、川崎。
はい。
ムネリンも無念ですよね。はい、
坊主にもなってました
し、ね、一郎を追いかけ、
はい、
振られ坊主になりベンチで踊ってる姿だけが報道され、挙句の果て解雇。いや
スタートさ
ん、はい、ねえ、まあ戻るならソフトバンクって言ってますけど、うん、ムネリンだったらベイスターズに来てほしいな、松坂より。
ああ、ちょっとカラー合いそうですね。
ね、
ユニフォーム似合いそうですね。
ユニフォーム似合いそうだし、荒波と 1,2、はい、番とかやったら
2
人とも、
はいそうです
ね、ユニフォームの着方一緒だし、
はい、
体型似てるし、
はい、
2人とも左利きだし、
うん、しなやかな内野手はいいですね。
ねえ、まあ、阪神はさっき言いましたので、はい、オリックス。
オリックス、そうですね、どうでしょうかね。投手
いや何かな、はい、2位の道都大の佐藤っていうのが、
はい、
あの、まあ、大化けはしないかもしれないけど意外といいんじゃないかという説がありますね、うんうんうん、あと4位の自由が丘高校、
はい、
東京にも自由が丘学園かあったかな、
自由が丘、
それこそ自由が丘にあった、まあいいや、うん、福岡の自由が丘の方なんですけど、この外野手が才能の塊みたいで
ですね、
1m83、遠投 120m 余裕で足も速い、あれなかなか聞かないですよね、そんな人。
そうですね、素材としては相当やっぱりいいんじゃないですかね。チームとしては福岡大会2回戦っていう戦歴ですが、まあドラフトでかかった。
新庄2世と言われていて 50m6秒フラット。
おお、
6秒フラット結構早いですよ。
はい、
ね、
早いですね。
5秒台出ればねすごいですから。
そうですね、みんなゲーム、まあ、でも意外と右打ちなんですね、左打ち方。
そうなんですね、右なんですね、うん、まあでもオリックスちょっと穴だらけなんで、
うん、
なんかベイスターズよりもちょっとまずいんじゃないのみたいな。
そうですね、ちょっと
勝手に思ってるんですけど、
まあ1位を2人外してますからね、藤浪と。
そうですね、やっぱりこう弱い球団が1位外れてるとちょっともう負けてきますよね。
運がないですね、
ね、
はい、
ちなみに私の、1番の今年の隠れ玉、はい、期待の星っていいですか、
はい、
ソフトバンク育成選手指名枠、
はい、
第4位、
第4位
宮崎駿。あもうポーニョポーニョポーニョですよ。
なるほど、名前負けしないようにぜひ頑張ってほしいですね。
もうぜひ三鷹の森博物館、ジブリ博物館で入団会見してほしいんですけど、
はい、
もう漢字も一緒なんですよ。
本当ですね。
三重中京大学。
ああそうそうそう。確かにそうですね。
21年前だったらナウシカ出てるんじゃないですか、すでに。だから
出てますよ、
もう宮崎駿、もう親が好きだったんですかね。何にも考えてなかったんですかね。絶対に。うまいのって聞かれますよ。ポニョを歌えとかで何千回って言われてますよね、人生で。
はい、
いや
いやでもね、名前負けせずにここまで来たのすごい。
いやこの人ね偉いですよ。僕もね、あの名前でいろいろからかわれた経験は多いんですけど、もうポニョポニョですよ。もうね100億いってくれと、興行収入はよく分かんないけど。
そうですね、もう本当に。
いやーどんな選手なんでしょうね。一応俊足高打の外野手って書いてありますけど、
はい、
いや本当ジブリに応援してもらいたいですね。
そうですね、
だからこういう選手こそ、はい、DeNA とかオリックスとか、
はい、
なんかロッテとかが取って、
はい、
ジブリとタイアップとかで、ね、ちょっと盛り上げるとか。
面白いですよね、 そういうのが。
もう嫌だろうけど、一軍に出れるぐらい頑張って、はい、出たら宮崎駿が始球式で出てやるとかね、
はい、
こういうことやってもらいたいな。でもその出ないとちょっと、
うん、
やっぱりね、
う
ん、
そうですね。
これからでもすごい名前ですよね、うん、あんまりニュースにもなりませんでした
ね。なるほどですね。
ね、まあまあ、でもちょっとぜひ番組で応援していきましょう。ちょっとどんな選手か気になります。
ちょっと次回追っていきましょう、はい、
さあというわけで意外と真面目に
話しました、
ね、いきましたけど、
はい、
まあペラオ選手新人がやっぱり活躍するためのポイント、
はい、ポイント
ペラオポイン ト,
ペラオ
イント今夜のペラオポイント、ちょっとどう思いますか。もしペラオさんが、
はい、
このドラフト1位、まあ、ドラフトの選手たちにアドバイスを送るとしたら、
はい、アドバイスを送るとしたら、そうですね、まあ軽いコメントはしないようにするのがいいのかなと。まあやっぱり人に見られる職業なんでね。
大変だ。でもこれマスコミ の,、
はい、
誘惑もすごいですからね、
はい、
特にキャンプの初日のオフ、
はい、
ね、最初のオフ、
はい、
よくあるじゃないですか、
はい、
なんか土壌すくいしたとか、
ありますね、
温泉でエグザイルダンスやらされたりとか、はい、あれどう、あれペラオさんだったらどうかわします。
土壌ダンスですか。
土壌とかエグザイルダンスとかやれって言われたら付き合います。マスコミとの関係を重視するか、
はい、
軽いコメントをしないで、
はい、
一人でちょっとそういうチャラいオフを過ごさないか、どっち。
いやー間違いなくやるでしょうね。
はい、あれなんでやらせんでしょう ねオフの時に新人に
やらせますね。
ね、なんか通過儀礼みたいなね、
は
い、
あれ必要なんですかね。新人も一番疲れてるはずだから、はい、やりたくないはずですよね、
うん、でもなんかまあメジャーでも新人の仮装とかあるじゃないですか。まあなんか
分かんない。あれでもね、シーズン後半なんですよ、
はい、ああそうですね、やってますよね、
だからそれまではやっぱり這い上がってこいと、
はい、
いうことなんじゃないですか。
あ、それ意味合いがあるんですよね。まあ、これはどうなんですかね。確かに。
ペラオさん先頭立ってやってそうです
もん、ね。そうですね。僕ひとり選手とか大好きなんで。はい。オールスターでこうピッコロで出てきた時とか。
ああ。
もう
全身。私 DeNA のラーメンマンの会見は吹きました、ね。
ね、
似てる。
あれ面白いですよね。でもああいう子ファンに愛されるような選手っていうのはまあまあ大切なんじゃないですかね。
そうですね。一人選手いまいち活躍してくんないんですけど DeNA
で。そうですね、ちょっと出てきてほしいですけど、ね、
社長新人に託す言葉はあるとしたら、
新人に託す言葉ですか、はい、そうですね、まあ小さくまとまらずにね、
うん、
のびのびとやってもらいたいですけどね。
なんか社長は大人だな。ね。
あ、でも大切ですね。
大切ですね。
せっかくプロまでね、ここまで来たんだからもう悔いがないように。
そうですね。本当に
大切ですね。
うん、
まあ私が言うことがあるとしたら一つですね。
はい。
特に高卒、
はい、
キャバクラには行くな。
なるほど。
絶対人生狂うと思うんですよ。
キャバクラは狂わしますね。
ねえ、だって365日野球やってるんですよ、
はい、
急にキャバクラ行ったらでお金持ってますから、あ、人生頭狂っちゃうと思うんですよ。ね、なんで一軍に行って1年間、はい、ないしは2年間活躍してからキャバクラを覚えましょうって、はい、我慢、キャバクラに行けるようになるために頑張ってほしい、
ね、そもそも高卒ルーキー未成年ですからね。
まあそう
まあでも大人
大卒でもいいんですけど、
そうです、ね、
まあ、社会人の人は行ってもらってもいいと思うんですけど、はい、
ね、
高卒と大卒はちょっとぜひキャバクラは我慢、はい、そうするといいんじゃないかなという、はい、だから結構プロ野球選手元キャバ嬢と結婚してたりとかも多いですからね、
は
い、
あ、そうなんだ。
ええ、
いますね。
あと最近あんまり聞かないですけど、やっぱり工藤選手とかよく、はい、反省の念を込めて飲み狂ってたと、
はい、若い時に、 ってますね。
セーブすごかったみたいですね、清原とかね。
すごかったでしょうね、あの時は。
とか、まあジャイアンツも結構ね、はい、まあ、未だにジャイアンツはね、コーチ監督みんな、ね、そういうのがずるんこずるんこ出てきてますけど
昔の話とかも出てきてますからね。
まあ女子アナは結婚して活躍する人もいるので、
はい、
女子アナに手を出すなとは言えないですね。まあ男たるものまず富士の女子アナを狙えでもいいですけど
格言として、
でも TX 可愛い子いるし、ね、あのその辺は言えないので、とにかくキャバクラを慎もうと、あの活躍できるようになってから夜遊びしてもらいたいなって。
そうですね、今日聞いている新人選手はしっかり心に留めて、
まあこの後我々キャバクラ行きますけど、ね、おいおいおい行かないかみたいな
あ、間違えた、間違えた、
そうだった、行きたいの、行きたいの、
違う違う違う違う違う違う
社長違う違う違う、というわけで社長が一人で行きますいやいや嘘です。いやというわけで今日はドラフト、いや本当ね1年の成長ぶりすごいですね社長
ね、
ペラオさん
ね、
ありがとうございます、
びっくりだ。
いや今年のドラフトの選手たちの来年もね楽しみですね。
そう、
1年でこんなに、
いや演技いいですよ、演技いいですよ。もう去年のねドラフトの選手あんまり活躍しなかったのもやっぱりね、はい、ペラオさんのトークにこう比例するかもしれない
服がありますから
、ね、今年この人たち
開運です、
開運、
開運です、
はい、いや来た、
来ましたよ。
もうなんか俺もなんか運気もらった気がする、嬉しい今日は、
うん、
というわけで、
はい、
今日はこんなところで、ちなみに、番組ではですね、もう実は今日あたりですね、
ほう、
年間のまあ、1年とちょっと経っちゃったんですけど、ダウンロード数が1000をついに、
お
すごい、そして Facebook のファンは今428名、
お
いいですね、
順調
ですよ最近、はい、で一応ネイバーまとめもやってまして、
お
ダントツで美人アスリートのまとめだけが毎日毎日順調に伸びてなぜ結構面白いネタあるんですけどね、
人気が
ビジュアルね、
美人アスリート半端ないんですよね引きが、
はい、
ね、というわけでそのあたりもちょっと皆さんぜひフォローしていただいて、
はい、
じゃあ今日は、1年で人は成長するということと、
はい、
ペラオさんの開運がたっぷり詰まった回でしたけど、皆さんにもね幸運が舞い降りることを祈って今日は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。